笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
8月13日夜10時30分を回りました。こんばんは、船越香織です。
はい、こんばんは、新野明です。
お盆ですね。
お盆ですね。お盆ですよ。あのさ、俺修正さそうとしたんだけど、
はい、
確かに僕と君の会話もいいんだけどさ、
はい、
リスナーに投げようよ。
あ、お盆、日本のお盆って
聞いてねえんだろ、またいつものパターンだ。
そうですね、日本の
イライラ昔の飲むみたいになっちゃうよみたいな。なことない。
はい、新納さん、日本のお盆ってこう会話でね、
はい、会話で
日本のお盆、あ、でもこれ去年話をしたような気がするんですけど、その各地によって違うんですよね。場所場所によって
7月の時も
ありますね。7月の時もありますもんね。この蚕、うん、ですね、桑を、
うん、
蚕の眉に合わせて桑を収穫する時、
うんうんうん、
収穫し終わった時が多分お盆なんですね、各地の。あれ、
それは日本のあれでしょ、日本の農家におけるでしょ。
そうですね。
で、旧暦だとか、
はい、
もろもろで少しずつずれがあって、中国なんと1ヶ月が先になっちゃうから。
あ、はい、そうですね、うんうん、そうなんです。うちのお客さんとかで、うん、その訪問するときにお盆いつですかって聞くと、うんうん、それぞれ1週間ずつずれてたりするので、うんうん、そういう話を聞いたことが、
うん、僕もそういう、なんかお盆だからって特になんかってないけど、大事にしなきゃいけないよね、多分ね、うん、いろんなことがあるんでしょ、そのお盆。
そうですね、お迎えに行って、うんね、送りに行って
全然なんかないんだけど、うん、そういうことしない、そういうことしないっていうか、うん、だけどね、
お祭りなんかでもそうじゃない、お祭りってもともとは五穀豊穣 で、
はい
は
い、
で最初は多分お祭りっていろいろ調べていくと秋だけだかなと思ったの、収穫がの感謝に対して、それはサンクスギビングでもそうだけど、すると調べるとやっぱり4種類あるんですね、季節四季全部にね。で真夏のお祭りもあるんじゃないですか。で盆踊りってちょっとなんかこう各地で集客目的に変わっていったりしてるけども、実は、
ね、
実はちょっと違ってて、
そうですよね、なんかイベント化しちゃってるだけで、ね、うんうん、その本質というかね。
でそれは多分一番こう暑の厳しい時に、そのこれからその秋に向けて、うん、神様というかその自然に関してその感謝というか、の現れで真夏のお祭りがあると。で春は春 で今から種をまくんでっていうことであると、うんうんうん、いうことで、まあ、四季全部あるって話をちょっと聞いたことがあって、はい、お盆にも多分本当の意味を正しくこう理解してお盆を過ごすのと、
そうです、ね、
なんとなく、あ、会社休みだからっていうのじゃ意味が
本当です、ね、
同じ日でも違うんじゃないかなって気がするんですね。という真面目な感じのオープニングの声、
素敵ですね。私がまとめないとディレクターが喜んでます。はい、そんな形で今週もお送りしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、今週もノブさんこと中村ノブ、
逆じゃねえか、
あれ、ノブさんこと、
いいか、
はい、
ノブさんでいいんじゃない、
ノブさん、はい、お迎えしてお送りしたいと思います。うん、アボリジニの楽器、はい、ディジュリドゥを
こんな真夏に凍りつく君と、ね、
ディジュリドゥ演奏者として日本で活躍されています、 よろしくお願いします。
あのこの業界の 中田秀俊といえばあのキラーパスが一つされてますので、
誰も追いつかない
誰も追いつかないって
中田さんに失礼ですね。
あ、そうですね、
はいはい、で現在、ガイアシンフォニーの7番が、
はい、最新作が、はい、ちょうどロードショー最中ですね、
最中ですね、はい、これガーデンプレイス内ですね、ガーデンプレイス内、恵比寿のガーデンプレイス内の東京都写真美術館ホールで、はい、7月17日もまさに、ロードショー公開されていて8月の27日までされてます、
はい、とかでもいろんなところでやってるんだよ、ね、
あそう
自主上映という形でも、
ね、
本当に、うん、していて、
なるほど、
東京近辺では今恵比寿が一番熱いですね、はい、でそのガイアシンフォニーの、はい、最新が7番で、はい、ロンさんは6番に出てるよってことですね、
はい、はいはいはい、そうです、うん、で6番をご覧になりたい方はまたまさに今やってるんですけれども、13、例えば、あ、今日やってないです
今日やってないもう10時半だからさ行けないっちゅうの、
はい、例えば15日日曜日の
あさって、
そうです、あさっての4時からやってます、
はい、
20日までですねやってますので、詳しくはガイアシンフォニー、
はい、地球公共局、うんという入れてくださいば、うん、ホームページ
で、そうですね、あのガイアシンフォニーは横文字の名前というかなんで、地球公共局という漢字で入れてもらえると、ね、はい、検索できますので、
はい、最終は20日の4時もあります。
見ようとないの？
ないんです。
見た方がいいよ本当に、
はい、うん、
ぜひ素敵な映画、はいはい、まあ、僕も全部見てないんだけどね、何作か、うんうんうん、
やっぱり順番に見た方がいいですかね、1番から、
いやどっから見ても大丈夫です、はい、
すいません、うん、知りませんでしたけど、うん、ギャーとか言
ってご主人様とぜひ、
あ、そうです
か、ご返事、
はい、はい、見たいと思います、
はい、では今週もよろしく
よろしくお願いします。
今ガイアシンフォニーの、ね、話が出ましたので、ガイアシンフォニーの話なんかもちょっとお聞きしたいなと思ってますけども、僕らと出会った後に、まあ、当時のガイアシンフォニーのね、はい、セッションみたいなことで、ノブの演奏があって映画があってみたいなことが何度かある中で、はい、いよいよ第6番に出演をするように、
はい、
あれいつ頃のことですかね、決まったのが。
話いただいたのは、2006年の、
うんうん、
本当誕生日の日ですね、プロデューサーの奥様の辰村ゆかりさんから、
辰村仁さんが監督ですね、
はい、
の奥様、
はい
はい、
から連絡あったのが、うん、2月の9日が誕生日で、うんうんうん、そうですね、その誕生日の日に、うん、たまたまですけども、うん、留守番電話に、うん、ちょっと最新作のことでご相談があるので、うんうん、お電話くださいということで、うんうん、連絡したら、うん、翌2日ですね、事務所に伺って出ていただけないかということをいただいて、はい、
向こうのこう意図とノブ、の引き様というか自分の考えてることがこうやっぱり合致しましたか、そのお話を聞いた時に、あ、来たって感じですかね。
虚空の音という、うん、ショーで、その、まあ、この地球全ての命をつないでる何かがあって、うんうん、そこに、まあ、音が響いてるという、うんうん、その音のイメージとして、うん、まあ、ディジュドゥの響きなんですけども、その言ったら僕はそのアボリジニではなくて日本人として吹いてるので現地の音と随分違いますけども、うん、大丈夫ですかと、うんうんうん、お聞きしたときに、日本人として木に対して思いを持って響かせてるノブさんの音がというふうに、うんうんうん、言ってくださったんで、うんうんうん、もうそうであればもう喜んでということで、はい、させていただきました。
本編の中では、大島の三原山 の
噴火口で、
今ちょっと写真がありますけども、
はい、そうですね、これは砂漠の、うん、まあ、大島 の、うん、砂漠のところなんですが、噴火口で吹かせていただきましたね。
これホームページでもこのシーン確かね、
はい、
ね、砂漠 のところでこう吹いているロブの姿が、ね、
はい、
映ってますので、ちょっとぜひ検索をしてもらいたいと思うんですけど、はい、なんかもうゾクゾクするよね、これを見てるだけでも。 三原山のね、噴火口のずっとこう砂漠になってるところに座って、これ着物ですか？
いや、これは、この時はちょっと着物はやっぱりちょっとマッチしないので、黒い僕は袴がすごい好きなんですね。だから袴のように、この丹田がキュッと締まるものをちょっと作ってもらって、そういう衣装で、はい、
でそこで吹いてと、はい、いうことですね。なんかあれですね、音でっていうことをテーマに6番はじゃ作られているんですね。
はい、はい、
音って不思議な感じがするんですけど、歌とか楽器とかあるじゃないですか。で、人類は歌が始まりじゃなくて楽器が始まりですかね、それと歌が始まりですかね。
音が始まってるんだと思いますね。6番の中でも、人間が音楽を作る前に、音楽が全てを作ったという言い方をインドのラビシャンカールという方がしますけども、
最初に音楽があって、はい、それから言語に変わっていくということですかね。
そうですね、この宇宙にある結局全てバイブレーション、
波動ですよね。波動ですよね、
ですので、生きてるだけで、まあ、振動してるので、それが音楽といえば音楽なんですけども、何かやっぱりこの宇宙、見えないものの空間に響く何かがあって、それを何ですかね、アボリジンの人々も先住民も周りに近くにあるものに、でその音を表現して共鳴してたんじゃないかという感覚はしますけども、その6番の中にザトウクジラが人間と同じ作曲法で歌を作ってるということを、世界で初めて発見したロジャー・ペン博士という海洋物理学者の方がいるんですが、そのザトウクジラの超低周波というのが、っていう音なんですけども、最もアボリジンの人が伝統的に吹くディジュードの吹き方ととっても似てるんですね。だからこれはそんな超低周波が実際の耳で聞こえるとは思わないんですが、何かやっぱり感覚的につながってるというんじゃないですけども、クジラはクジラで人間は人間として自然界とつながって、その時に内側から出てくる響きがそういう響きなのかなという感じがするので、だから音というのは今も昔も存在しているという感じがしますね。
自分の家族が亡くなった時に、その言われた、ドクターに言われたのが、全ての臓器とか全て その機能が止まっても一番最後まで残ってるのは聴覚だよって言われたんですね。音なんだよと、
はい、
だから、その家族が旅立つまでに、いろんなこう現象起きるかもしれないけども、必ず耳には入って聞こえててるよっていうことをちょっと聞いたことがあって、
はい、
でそのまあ家族が旅立つ時にはずっと最後まで愛してるよってことを言い続けて、いったんですね。その言葉が入るたびにその止まっていった脈拍がこう復活したりとかいう現象が起きるんですね。音とかこの何ていうかな、そのすごさたるやちょっとね感じるところがあって、今ちょっと蘇りましたね、今この話を聞いて。こう音の人間のこうエネルギー その根幹にそこがあるというか、
それで本当その聴覚ってやっぱりよくできてるみたいで、例えば満員電車の中で、いろんな人が喋ってる中でこうやって喋ってる声を録音したとして、かえって録音を聞いても自分たちが何を喋ったのかさっぱり分かんないですね、雑踏の中で。だけれどもそんな雑踏の中でも、その聞きたくない音をシャットアウトすることができるらしいですよね、耳というのは。で自分の聞きたい音を選択できるという、それは
ね、よく言いますよね、夜中とか本当にこうものすごいうるさい騒音とかあっても起きないのに、赤ちゃんの泣き声では お母さんはちゃんと起きれるとか、だから選んで聞いてるんでしょうね、聞ける能力があるというか。
そう、そうですね、例えばね、家でこう生活してて、例 例えば子供が近所の子供たちがわーって騒いだりとかする公園で騒いでるシーンがある、その声がこう入ってくるじゃないですか、で多くの人はうるさいな子供たちがとかガキがってこう近所のこう、ね、親父たちが、お父さんたちがお母さんたちが、うるさいっていうシーンをよく見るんですけど、あれでも子供たち の声っていいじゃないですか、
はい、
すごくいいじゃないですか、はい、元気で明るくて、
はいはいはい、
音色もすごくこう響きが良くてなんか気持ちよくなる、うん、同じ音なのにそのよく捉えるのか、はい、悪く捉えるのか、うん、あれをだから気持ちよく捉えられないっていうのは悲しいなっていうふうにちょっと思ったり、
はいはいはい、
そういうところからもちょっと僕らはそのいろんな意味であの生き方がずれてきたのかなっていう気がするんですよね、昔は子供たちの声を聞いたら、ね、なんかどっかで遊んでて楽しそうなっていう田舎のシーンばかりが僕は目がこう記憶が戻ってくるんですけど、
はい、
そうでない昨今の状態はちょっと悲しいなと、うん、なんかちょっと音っていうのは少しヒントなのかなって気がしますね。でも何か
そうですね、うん、音の持つ力っていうのは本当にこれからどんどん解明されてって、うんうんうん、音楽というよりはもう本当音、うんうん、響きの持つものにすごくなんか人間も全ての生き物もなんか影響を与え影響されてなんかそういうつながりがあるような気がしますね、うん、
中央線のこう電車っていうのは割と自殺のまあ、メッカだと言われるけど、
はいはい、
音が悪いっていうようなことを一時言われて、
その
駅の各ホームの音が音楽が良くないとかそこが悪いんだっていうような説がちょっとあったりとかする中で、例えば、武蔵小金井だったら桜の音楽が流れたりとか、
うん、
高田馬場だと鉄腕アトムの音楽が流れたりとか、
はい、
でも各地でこう音が変えてるんですよね。でそう考えるとその僕らも BGM をかけながら車に乗ったりとか眠るときに睡眠をするときに、ね、音楽をかけてとか、
はい、
目覚めのいい音楽によってこの起きるとか、まあ、古くから関わってきたんでしょうけども、
はい、
いよいよだから本質的に そこに立ち向かって生活変えていこうかっていうような、だから進化すればするほど原点回帰をしなきゃならないってことですよね。そこはね、
そうですね。で僕はやはり、うんうん、僕はディジュイドゥを CD であまり聞かないんですね、うんうんうん、自分のもそうですけど、うん、
はいはいはいはい、
実際にやっぱり生で、
うん、
昔は全部やっぱり生だったので、
うんうんうん、
生の持つなんか体感する何かってすごく今大事なような気がするので、
確かにね、ライブに行くことと CD で聞くことだと
全然違いますよね、うんうん、はい、
そうか、あれですね、やっぱりなんかインスタントなコンパクトにすればするほどインスタントな暮らしになっちゃったのかなって自分もちょっと反省させられますね。あえてその時間を作ってライブとかを見に行く聞きに行くっていう作業の方が、多分 CD をいつも聞くことよりももっとエネルギーもらえたりするはずなのに、やってないですね全然。やらなきゃダメですね。
お願いします。
まあノブの聞きに行かなきゃダメです
ね。ぜひぜひお待ちしております。
はい、ガイアを出演されました。で 音っていう部分でメッセージを出す中で、はい、また時間が経って今書道とかもやられてるじゃないですか。
書はずっと、ね、そうですね、はい、
書はでももともとお付き合いの先生がいらっしゃって、
はい、もう子供の頃から小野田節道というのが、うん、まあ、詩が本当身近に、うん、うちの母親とおばがその節道の弟子であったので、うんうん、本当子供の頃から可愛がってもらって、
で、師範代になったのは
2002年に師範になったんですが、
はい、
まあ、2005年にちょっと節道が他界をしまして、うんうんうん、しばらくはちょっと書けなかったんですけど、またようやく筆を持つことも楽しくなってきて、
うんうん、
はい、
書道もやり、あとあれ石笛ですか。
あ、岩笛ですね。
岩笛ですか。
はい、
これでも岩笛ってね、なんかテレビで見たことあるんだけど、弥生時代、縄文時代ですか。
縄文、ね、
縄文時代ですか、
はい、
に吹かれてたオカリナみたいな感じの。
そうですね、
今日はありますか。
ありますね、これはもう本当最も最近、伊豆の、白浜神社、白浜神社って神社の先が古代の祭祀場だったんですね、うんうんうんうん、その先の海で、うん、まあ、拾ったというか授かったものなんですけど、
うんうん、
もう本当に自然に穴の開いたもので、うんうん、 僕はねちょっとマガタマに縁があって、ちょっとこうマガタマのような本当穴が一つだけなんですけど、はいはいはい、これがそうですね岩辺と、ひょっとしたらこれはあの地域で古代に祭祀として使われていたものかもしれないですね。
海とか河原にこう、丸い石が落ちてますよね、
はい、
それのちょうど真ん中にこう穴が開いて、
そうですね、
穴が開いたのが穴をその昔の人が開けてそのままそこにこう転がっていたのが今になって伝わっていったのか、人工的なものかどうか分かりませんよね。
ちょっと判断できないですけども、うんうんうん、ただやっぱり貝とかなんかいろんな条件で穴は自然に開くみたいなんですけどね、ひょっとしたら人工的に、まあ、遺跡から人工的に穴の開けられた岩場も発見されているのでどっちか分かりませんけども、本当こういう出会いがあると本当に宇宙に一つのもので求めようと思っても求められないものなので、何かこういう時にそうですね意味ととても感じますね。
これちなみに今こう吹くことはできます。
できますよ、
ちょっとじゃあ
ちょっとちょっとそうですね、じゃあ、
軽くもう触りでのんのとかって、
はいはい、じゃあこの土地と、あの聞いてくださってる人々とのご縁がに感謝して、やっぱり何ですかね、メロディーを奏でるというよりは一つの一音の響きというものを大事にする世界なので、音楽と言えるものではないような気もしますけども、
いいんですよね、これでいいんですよ、これが一番始まりにあるっていうことを理解した上で、まあ、今のねいろんなミックスのいろんな音楽があっていいと思うんですけど、はい、夫の始まりはここなんでしょうね。
そうですね、僕は本当まがたまに縁があって、もう一つ一番最初に授かった岩笛もこのような形なんですね。
おすげえ。
だこれがちょっと巨大化したお父さんのような
あれで、ちょっとこれちゃんと僕この番組アップするときに必ずブログで、お見せしますんで、
これが僕は本当いろんな神社仏閣で奉納するときにさせていただいて、面白いですよね。
綺麗にっていうか、
綺麗なんです、さっていただいて、はい、
すごいですよって、本当に
きっと。でもこれは世界でもあると思うんですね、自然に。アボリジニのところにもやっぱりあると言っていましたので、なんかこういうもので自然と更新していたんじゃないかと。
綺麗に開いてます、
綺麗に開いてます。これはまた
ねえ、でまた横穴がありました、この奥にね。
はい、そうなんです。それがまた響きで、これがマガタマなんですけど、なぜかマガタマ、あと渦巻きとか、そういうご縁がありますね。
素晴らしいな。石笛奏者という言い方を、岩笛奏者という言い方をしていいんですかね。
奏者、そうですね、なんか木と石の響きをする、音の紡ぎ手というんじゃないですけど、なんかそんなイメージがありますね、
それこそギターを弾いたりとか、いろんな複雑な楽器は今風のものはたくさんあって、皆さんこう練習をしてね、プロ的な人もいますけど、あれですね、その元々のは技術ももちろん必要なんですが、念を込めるというか、
そうです
ね、魂を込めるというその思いを込めるところが一番大事で、そのテクニカルにこう響かせることじゃなくて、そちらの方にこう比重がこう元々はあったはず、祈りとかメッセージとか ていうところがもともとはそのこういうものであるし、それに引かれてるんでしょうね、ノブの場合は。
そうですね、うん、その念という字も今の心と書きますけど、うんうんすね、本当その今今、うん、今という時間に全てが凝縮されていて、その今をその短い時間でも、うん、あの紡ぐことができたら、うんうん、何かそれがあのお役目なのかもしれませんし、なんかその連続でずっとあの、うん、生かされているので、うんうんうん、職業というのもちょっとおかしいんですけど、うんうん、何かずっとそれが続いているというあの感覚ですね。
そうなんですね、あのなんか無理やり自分をこうデザインしすぎてる感じはしますよね。そういう意味ではなんかこう聞けば聞くほど、自分の中にこうの何かを設計を変えなきゃならないなって気がちょっとしてきましたね。
そんなことないんじゃないですか。違う
僕はあの割とあれですよね、あの作りすぎてますね、いろんなことを。
そうですか、う
ん、と思いますね。
でそれが自然体な感じします
けど、はい、作ろうと思って、まあ、できてない部分ももちろんあるんですけど、作ろうとする意識が強いんでしょうね。もっともっと楽な方がいいんだと思いますね。考えすぎというか、いやという気がします。それ自分の反省です、それは。はい、引き続きですね、いよいよ来週は、はい、ノブのもう自分の人生のこう何つうかな、究極の使命みたいなところ、はい、あとも皆さんのね、それぞれこの夏の最後ですので、それぞれの、感想も混ぜながら第4話ということでよろしくお願いします。はいはい、今週はこのところでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本当にすいません。
何歳ですか。
あのすごいな、もうなんかなんて言うんでしょう、言葉がないんですけど、なんかただただすごいなとかも、ノブさんもすごいんですけど、こういう音を奏でる人間とかも素敵ですし、ね、いろんなものに感謝しなくちゃなと改めて、
そうね、
はい、思ってます。日比さんにも感謝だし、篠田さんにも感謝だし、あれふんって、
あそうそれはほらね、あの昔喧嘩した仲間がいたりすると感謝できるようになったりする。
まだまだですよ。さっきね、ノブの話を、うん、ぜひあのカオリも生で一緒に聞きに行こうよ、ね、ノ
ブ、うん、はい、
僕何回かね行かしてもらって
る
から、
ぜひぜひ、うん、
すごい
ですよ。であとこの時期はあの、ね、生ライブもそうですけど、先ほどですね冒頭にもありました
外資
本ね、はい、恵比寿でやってますので、ぜひ皆さん、もう行きますんで、どこかで恵比寿でお会いしましょう。
メルマガとかもね、
あ書いてて、ね、ウェブの公式ウェブの方にね、はい、ぜひ、はい、何度も素敵なメッセージが、
ね、本当そう、本当素敵なメッセージが、
で自分が一番心痛んでる時にスッと入ってくると、そっかってなるんね。登録した方が、
はい、うん、ぜひ帰って登録します。
待ち
ます、はい、いよいよ、ノブのファイナル来週です、お聞き逃しなくよろしくお願いいたします。今週はこのところで、お盆のど真ん中でした。皆さん気をつけて、自宅にお帰りください。はい、良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか。